Sun Na Photo Nice Show.
そんなことないっしょ第6回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのは第5回に引き続き吉安です。収録の日はですね、震災揺れが始まってから1週間と1日経った、土曜日の夜なんですけれども、そうだ、先週は、取り留めもない番組をお送りしましたが、あの時自分たち、そんなメンバーが喋れることを一生懸命喋ったつもりでおります。ちょっとですね、何が言いたいんだか分かんないっていうこともあったかと思うんですけれども、お許しくださいませ。今回の震災で被災された方には心よりお見舞い申し上げます。私の中でもですね、被災されたところの、映像やまた、連日続く、停電とかを、体験して、ちょっと、無力感を感じていたりするところもあるんですけれども、日常を取り戻したいという気持ちもあって、このポッドキャスト番組の収録をしながら、ちょっとずつでも、今までの日常に近づけるといいなと思いつつ、収録を、行っています。こんな時、写真って何かの役に立てるんじゃないかななんて、思いながら、ちょっと考えてたんですけれども、やっぱ写真を撮ってる時、こう画面に集中している時はですね、他のことを結構忘れてるような感じもするんで、写真を撮ることですね、ちょっとした心の余裕みたいなものができるんじゃないかと思っています。今はちょうどだんだんこう春が近づいてくるっていう3月下旬の時期なんですけれども、つぼみを見つける、咲いてる花を見つける、またその他の春の兆しを見つけるというようなことを考えながらですね、カメラを持って、外を歩いてみるというのもいい気分転換になるんじゃないかと思っています。あとはですね、写真っていうのはやっぱり記録ということができるすごいツールだと思うので、今起こっている非日常または震災で変わってしまった何かを記録しておくというのも後々何かの役に立つんじゃないかと思います。後から見返すと、あ、こんなことあったんだと思う写真が皆さんの中にも何枚かあるんじゃないかと思うんですけれども、そんな感じで写真がうまく使えるといいなというふうに思っています。今回の内容ですけれども、第1回から第5回までを振り返ってですね、こんなコツ喋ったなというのと、そのまとめみたいなことがお話しできればいいかなと思っています。またですね、番組の後半では、最近ちょっとお店に並び始めている、去年ぐらいからかな、ミラーレスとかマイクロ一眼とかと言われている機種で何が違うの、どうやって選んだらいいのというようなことでいくつかコメントできればいいかなと思っております。ということで本編始まります。今日第6回はですね、これまでお送りしてきた第1回から第5回までの内容をちょっと振り返って まとめというほどでもないんですけれども、メッセージ、こんなことが言いたかったっていうメッセージを5回分とそのまとめのことをお話しできればなと思っています。この番組1回目から聞いていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、今回が初めての方もいらっしゃると思うので、1回から第5回までどんなことを話してきたか、まずはタイトルを順番にご紹介していくと、第1回が一歩前へ出ろ、第2回は目配り気配り、そして第3回は這いつくばれ飛び上がれ、第4回はお前なんかペラペラの存在なんだよ、第5回何が悪かったか確かめろ、というようなタイトルでお送りしてきました。1回と3回ではですね、写真を撮るときに一歩前に出たり、また一歩引くっていうような自分の場所を変えてフットワークを軽くするというお話と、這いつくばれ飛び上がれということで、自分の目の高さを変えてみる っていうようなお話をして、撮りたいものをいろんなところ、いろんな、視点から眺める、そして撮るというのがいいんじゃないかということを話したつもりでいます。一歩前へ出ろっていうのは、ズームと同じじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、自分の位置が変わると映るものの角度がいろいろ変わってくるんで、ズームで見えるものの中を切り取るのと、自分が近づいたりまた遠ざかったりして画角を変えるのでは、映るものが違ってくるっていうのをぜひ体験してみていただきたいなと思いますし、すごく低い位置または自分の目も高い位置から見た景色また物っていうのを、撮ってみると面白い発見があるんじゃないかと思っています。そして第2回の目配り気配りでは、映さないものを考えてみようというようなことも喋ったような覚えがあって、写真に、ものを撮るときに、やっぱり写したいものを写真の中に入れるのは当たり前なんですけれども、どこまでのものを入れようか、またはどこまで写さないようにしようかというのを考えて、画面の端まで、気配りをして撮るとよりいい写真、自分の気に入った写真が撮れるんじゃないかという話をしました。第4回、お前なんかペラペラの存在なんだよっていうところではですね、写真は所詮二次元なので奥行きが直接撮れるわけじゃないよと、なので奥行き感を撮りたいときには工夫をしなきゃいけないよねということでお話をしました。逆に、二次元で映るっていうのを考えながら撮るといろいろ見えてくるものがあるんじゃないかと思っています。第5回は何が悪かったのか確かめろということで、写真の腕を上げる、写真がちょっと上手くなるという時にはやっぱり自分の撮り方を、振り返ってみるのがすごく大事で、デジカメの時には撮る前に液晶に映ったり、撮った直後にまた液晶で確認できたり、 PC に、ファイルを映した後 PC の画面で見たりというふうに、映るものを確かめるタイミングが何回もあるので、そこで自分が撮りたい写真でこんなんだったんだろうかというのを確かめて、あ、違うことができたんじゃないか、またはこうしたらいいんじゃないかというのを利用して、それを活かすことでですね、腕を上げるっていうのの、機会にしていただければなと思ってお話をさせていただきました。そんな感じでですね、第1回から第5回までお話をしたんですけれども、まあ結局何が言いたいのかというと、自分ってどんな写真が撮りたいんだろうっていうのを意識してみるっていうのが大事じゃないかと思っています。写真が上手くなるって言って雑誌に載ってるような写真が撮りたいとか、上手い写真が撮りたいっていうのも、あるんじゃないかと思うんですけれども、何がいい写真か何が上手い写真かなんて撮ってる本人が決めていいんじゃないかと思うんですね。でも自分が撮りたいような写真が撮れるかどうかは、いろんな撮り方、自由に撮れるっていうことから出てくるんじゃないかと私は思ってるんです。そんな時に、物を見る、位置、場所、方向を変えてみるっていう一歩前へ出ろ、また這いつくばったり飛び上がったりして、角度を変えるっていうところ、あと画面全体を気にしてですね、写真を撮ることで、振り返り、こんな写真が撮りたいっていうのをもう一回自分で感じることができるっていうのも大事じゃないかと思っています。あとですね、何が悪かったのか確かめるっていうのは、とても大事なことで、これなくして写真の上達はないと思ってるんですけれども、ここで自分が撮りたいものって何だったんだろうっていう視点で写真を見てみるのがとても面白いんじゃないかと思いますし、他の人が撮った写真がとっても良かった時に、何がいいんだろうっていうのを自分で考えてみると自分の写真の腕を上げるっていうヒントになるんじゃないかと思っています。第4回の、ペラペラの存在っていうのはちょっと違った見方なんですけれども、どうも自分が撮りたいって思ったものが写真に撮れないっていう時に、私自身がすごく悩んだのは奥行き感だったんですね。で、ある日奥行き感は、奥行き感であって奥行きが写真に写るわけじゃないんだって気がついた時に、自分の中で一皮むけた感じがしたので、それをぜひ、体験してほしいなと思ってお話をしました。第1回から第5回でお話ししたことは、携帯のカメラでも、まあ、ちっちゃい1、コンパクトデジカメでも、 まあ、一眼レフでも、全部にこう当てはまることなので、写真をちょっと上手くなりたいというところでは、どんなカメラを使っても役に立つことなんじゃないかなと思っています。自分が撮りたい写真ってどんな写真だろうというふうに思いながら、携帯のカメラでも構わないですし、まあ、iPhone やらコンパクトデジカメでも構わないんですけども、そんな目で、写真を撮るというのをやってみることで、腕が上がっていくんじゃないかなと思っています。この番組を聞いていただいている方はやっぱり写真に興味がある方が多いと思うので、自分の撮りたい写真がなんとなく分かってるっていう方も いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そんな方は逆に、スタイルを変えてみるというのも、一つ面白いことじゃないかと思っています。そうだな、自分が撮らないような写真とか撮らないような被写体を自分だったら、どういうふうにアレンジして撮るだろうとっていうのを考えるのも面白いんじゃないかと思っています。そうですね、私の中では、すごく、大事なところの一つがたくさん写真を撮るというところがあって、何が悪かったのか確かめるという体験や、あ、こんな風に撮ればいいんだという体験をたくさん積むことがやっぱり腕を上げる、一番の早道というか確実な道じゃないかと思っているので、デジタル時代になってですね、一枚一枚にあまりお金がかからないっていう今だからこそ、何十枚何百枚、何千枚って撮って、それを自分で見返すことで自分はこんな写真が撮りたかったんだというのを分かっていくのも面白いんじゃないかと思っています。こんな写真を撮るとこんな風にいいよっていうのは、なかなかこう人によって好みはすごく違いますし、いい写真だなって思うのも、人によってすごく違うと思うんですけれども、自分が撮りたい写真って何だろうって考えて、それをいろいろ試してみるというのは、一つ写真の王道だと思うので、ぜひぜひチャレンジしてほしいと思います。そんな感じで第1回から第6回まで、お送りしてきました。来週次回からの、そんなフォト内緒ではですね、ちょっとだけ、技術的なことをおしゃべりしてみたいかなと思っています。まずはですね、皆さんが悩む露出ということですね。明るかったり暗かったりする写真を撮っちゃうことって、まあまああるんじゃないかと思うんですけれども、露出がオーバーなんだよとかアンダーなんだよとかっていう言葉を聞くこともあるんじゃないかと思います。じゃあ露出って何なのっていうことで、次回は露出っていうのを、テーマに、露出って何なんだろうねということがお話ししていければなと思っております。ということで後半へ。
教えて吉谷先生のコーナー。
今日はですね、第4回にも少し喋ったカメラの選び方みたいなものの続きでですね、ミラーレスカメラとかミラーレス一眼、あとマイクロ一眼とか呼ばれている種類のカメラについて、それってどんなのっていうところと、どんな特徴があるのとかっていうのを、説明していきたいと思います。最近、ここ1年ぐらいかな、1年半ぐらいかな、カメラ売り場に行ってもですね、ミラーレスとかマイクロ一眼とかミニ一眼とか呼ばれている種類のカメラが、何種類か出て、興味がある方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。じゃあ、それってどんなところが特徴で、何がこう一眼レフと違うの、また、コンパクトデジカメと何が違うのっていうのが分かりにくいんじゃないかと思ったので、まずそのミラーレスっていうのがどんなカメラなのかを説明しちゃいますね。まず特徴、分かりやすい特徴を言うと、一眼レフと同じような写真を撮る機能をちっちゃいボディに収めたというのが一番大きい特徴です。あとはですね、レンズ交換ができるので、いろんなタイプのレンズ、広角だとか望遠だとか、あとは、明るくて背景とかがぼかしやすいレンズとか、あとはすごくこうワイドから望遠までが、対応できるズームレンズとか、レンズの交換ができるっていうのがやっぱり大きいところですね。じゃあ、一眼レフはなんで大きくて、ミラーレスはなんでちっちゃいかというところを少しだけ説明すると、 一眼レフと言われているカメラの中にレフというぐらいなんで、鏡が一個入っていて、レンズから入ってきた光を鏡で曲げまして90度。だから45度の鏡が入っていて90度光が曲がって、レンズから入ってきた光がすりガラスに当たって、それをファインダーという、まあ、覗き窓から見て、そこで、写真を撮る前にどういう構図で撮ろうかとかというのを決めて、またピント合わせてシャッターを押すと、実際の撮像素子と言われている絵を撮る、昔のカメラでいうとフィルムに当たるところに、光が、導かれて写真が撮れるっていうのが、一眼レフなんですね。それに比べて、ミラーレスっていうのは、そこの鏡がなくて、レンズを通ってきた光は直接撮像素子、実際に写真を撮るところに当たって、カメラを、持っている人たちから見るとそこに映ったものを液晶で確かめながら写真が撮れると。でコンパクトデジカメを使っていたり携帯で撮ってる方はそんなの当たり前じゃないかと思うんですけれども、昔のフィルムカメラではですね、フィルムに映ったところを目で見ることはできないんで、すりガラスに映ったものを目で見ながら、構図を決めたりして、ここでいいなって思ったらそれと同じものをフィルムに残すっていうのをやっていたので、そんな構造になっていましたけど、コンパクトカメラと同じようなことを一眼レフでやってもいいじゃないかというのを誰かが考えつきまして、ミラーレス一眼というのが開発されたわけです。なので、一眼レフと同じような撮像素子を使っているので、コンパクトデジカメよりも絵を撮るエリアの大きさがすごく大きいんですね。なので画質は、一眼レフに、匹敵していて、ボディの大きさやら、まあ、レンズを含めた大きさはコンパクトデジカメほどは小さくないんですけれども、一眼レフに比べればずっと小さくなっているっていうのが特徴になっています。じゃあいいことずくめじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱり一眼レフにも一眼レフのこう立場というかですね、誇りがあって、いくつかの特徴ではやっぱ一眼レフの方がまだまだ優れてるっていうところがあります。一つは、オートフォーカス。一眼レフではですね、オートフォーカスをするのにそれ専用のセンサーっていうのを使っていて、位置がこう前後の位置ですね、ピントがあったところの位置が前なの後ろなのっていうのを測るセンサーをつけられて、それを鏡、さっき言っていたレフの45度の鏡の裏側につけることで、オートフォーカスを速くするというのができます。それに比べてミラーレスというやつでは、そのオートフォーカスをですね、映った絵がボケてるかくっきりしてるかというのを見ながら、ピント合わせをするので、少し一眼レフに比べると遅いっていうところがあったり、あとは一度撮像素子に映ったものを液晶で見るので、液晶で見てる画像っていうのは実際に、現実に起こっているものからほんのちょっとだけ何十分の1秒とか遅れて表示されるんですね。なのでここだって思ってシャッターを押した時に現実の世界ではもう過ぎ去ってることがあるので、すごく早いものや、決定的瞬間を狙うにはちょっとタイムラグがあるんじゃないか。あとは画体が小さいよっていうのが売りなので、電池が小さめなのと、もう一つは撮るときにずっとこう撮像素子と、液晶画面を使っているので電池の減りがやや早いというのが、まあ、一眼レフに比べたところの、弱点かなと思っています。もう一つですね、変わった特徴がありまして、一眼レフっていうのは、絵を撮る撮像素子とレンズの間に鏡を入れるので、そこの、まあ、内蔵というかドン柄が結構かさばることになってるんですけども、そこがないので、絵を撮る撮像素子とレンズをつける、まあ、マウントっていう言い方をするんですけども、丸いレンズの脱着するところですね、そこまでがすごく短いっていうのがありまして、そこが短いと昔々作ったマニュアルフォーカスのレンズ、昔のカメラのに使っていたレンズとかを、つけやすいというような特徴があって、そのミラーレスの、カメラには昔のレンズをつけて楽しんでるっていう方も、いらっしゃいます。さて、ミラーレスの特徴、全体の特徴を、挙げてきたんですけれども、じゃあお店に行ってどんな種類があるのっていうのを説明すると、大きくですね、規格が2つあって、マイクロフォーサーズと呼ばれている、 グループと、ソニーの E マウント、これはまあグループじゃないんですけれどもっていうのがあって、マイクロフォーサーズというのは、パナソニックやオリンパスが、出しているカメラが使っているそのマウントの規格ですね。なので、マイクロフォーサーズって言っている、マウントにはオリンパスの本体にパナソニックのレンズが、逆に、パナソニックの本体にオリンパスのレンズをつけることもできるというのが、特徴で、マイクロフォーサーズと、あとソニーの NEX っていう名前なのかな、今出てるやつは。それの、マウントの名前は E マウントっていうんですけども、大きくその、2種類があると思ってください。で、マイクロフォーサーズはパナソニックとオリンパスが、出していて、ソニーの E マウントはソニーだけが出していると。じゃあ、マイクロフォーサーズと、E マウントは何が違うのかっていうところを説明すると、まず絵が撮れる撮像素子の大きさがマイクロフォーサーズの方がちっちゃめです。ソニーの E マウントっていうのは一眼レフの、まあ、デジタル一眼レフでよくある大きさの、撮像素子の大きさを使っていて、これが大きい方が、余裕があるというかですね、画質が上げやすいというような一般的な特徴があるので、一般的なことを言えば画質は、ソニーの方が、良くて、E マウントですね、の方が良くて、マイクロフォーサーズの方が、撮像素子がちっちゃい分いろんなものがコンパクトに作れるというのが、まあ、一般的な特徴になります。もちろんですね、買うときにはカメラのデザインとかですね、お値段、写真以外動画が撮れるとかですね、後ろにある液晶の他に、液晶の代わりにこう覗き窓から、覗き窓っていうかファインダーっていうんですけど、そこから覗いて、絵を見られるというような機能がついてるとかいろいろあるので、その辺も含めて、考えなきゃいけないんですけれども、大きく分けてそんなような特徴があると思っています。一眼レフに比べてですね、仰々しくないので、手軽に持ち歩きができるというのがやっぱ大きい特徴かなと思うので、画質、いい画質で撮りたいけどもっともっと手軽にあちこち持ち歩きたいなという方には、ミラーレス一眼っていうのは、ぴったり合ってるんじゃないかと思うんですが、じゃあコンパクトデジカメだとダメなのっていうのもありまして、そこの線引きが実は、とても難しいなと思っています。よく聞かれる質問で、自分はミラーレス一眼を買った方がいいのか、それともコンパクトデジカメでいいのかというような、質問されることがあるんですけれども、ここのおすすめはとても難しくてですね、画質の違いがわかるんだったら、ミラーレスを買いましょう。で、コンパクトデジカメでもいいんじゃないかなって思った方はコンパクトデジカメでもいいっていうのが、答えになっちゃうんですが、画質の違いで、一番わかりやすい、普通の人でもよくわかるのは、背景をぼかした写真が撮れるかっていうところがすごく違いだなと思っています。さっきも、ちょっと言ったんですけれども、ソニーの E マウントの、モデルは、大きい一眼レフと同じ撮像素子の大きさを持っていて、マイクロフォーサーズでもコンパクトデジカメに比べると、すごく大きい撮像素子の面積があるんですね。で、面積が大きい、撮像素子、まあ、フィルムでもいいんですけれども、を使っていると、ボケが作りやすい。よりたくさんボケるという特徴があるので、自分が写したいものの背景だとか、手前のものをぼかして撮るっていう演出をしたいときには、やっぱり撮像素子の大きいカメラを使った方が、ぼかしやすいし、そういった絵作りがしやすいというところがあります。なので、そういった写真をどうしても撮りたいという方は、ぜひ、ミニ一眼とかミラーレスにチャレンジしてみてください。逆にですね、ぼかした写真を撮るとかっていうことよりも、手っ取り早く手軽に撮りたいというような方は、もしかしたらコンパクトデジカメでもいいかもしれません。今はですね、ミラーレスのカメラもだんだんお手頃な価格になっているので、高いコンパクトデジカメとあまり値段も変わらないんじゃないかなと思うんで、迷うところではあるんですけれども、やっぱり凝ってぼかした、背景をぼかしたような写真が撮りたいという方にはミラーレス一眼はおすすめです。またさっきもちょっと喋ったんですけども、オートフォーカスの速さがすごく必要、または、早く動くものをリアルタイムに、シャッターチャンスを逃さずどうしても撮りたいという方は一眼レフも検討してみた方がいいんじゃないかと思います。 例えばですね、スポーツをやってるお子さんを撮るという時にはやはり、大きい一眼レフの方がピントの合う、ピントが合った写真が撮れる率が上がったりとかですね、バットを振って、バットと球がバシッと当たってるところの瞬間の写真が撮りたいとかいうには大きい一眼レフの方がまだまだアドバンテージがあるかなと思っています。今後ですね、オートフォーカスやこのリアルタイム性っていうのは、技術革新で上がっていくかもしれないんですけど、今はやっぱり、大きい一眼レフに一律の長があるんじゃないかと思っています。そんな感じで今日は、ミラーレス一眼ってどんなものというのを、説明してきたんですけれども、カメラなんて、見栄っ張りの持ち物だよと思うんだったら見栄えだけで選んでもいいんじゃないかなと思っています。もちろん安い買い物じゃないんでそこそこ高いので見栄えだけで選んで後悔することもあるかもしれないんですけれども、やっぱりこうワクワクしながら写真を撮るっていう時に良さそうなカメラというのはとっても大事な、要素だなと私も思うので、自分がなんとなく写真を撮りたくなるっていう風に思えるデザインとか、まあ、ブランドとかを選ぶのもありなんじゃないかと思っています。自分がミラーレスじゃなきゃいけないか一眼レフじゃなきゃいけないか、コンパクトでもいいかっていうのは人によって違うと思うので、今日ご説明したことが役に立って自分にぴったりのカメラが見つけられるといいかなと思っております。というわけで今日はこんな感じでエンディングへ。エンディングです。今日もちょっと一人で喋ってですね、緊張しながらの番組でした。ぜひこの番組の後半の、質問コーナーにですねコメントやら質問やら、こんなことを解説してくれというようなメッセージをいただけるととても嬉しいなと思います。今日はたまたま収録日は、月が大きく見える日で、たまたまというかですねツイッターでどうやれば月がうまく撮れるのみたいなものを個別にというか、個人的にもらってこんな風にしたらいいんじゃないのとかというのを、伝えたり、もう一回質問が来たりというのをやり取りしました。まあ、この番組配信してる時はですねもう満月も終わってますし、月が出るのも遅くなっているので、役には立たないかと思うんですけれども、ゆくゆくはちょっと星空とかですね月を、なるべく簡単に綺麗に撮る方法とかが喋れるといいかなと思っていたりもします。ということで、おなじみの告知の方をお伝えしたいと思います。そんなことないしょではですね皆さんからのメッセージを募集しています。コメント、質問、リクエスト、また、ゲストに出してくれなども含めて、何でも結構です。送ってください。投稿はですね、ブログへのコメント、またツイッター、メールなどでお願いします。メールアドレスはですね、sonnap@0438.jp、そんな p@0438.jp です。ツイッターのアカウントもありまして、ツイッターのアカウントは sonnap そんな p になっています。また、ブログはですね、ひらがなでそんなことないっしょというので、検索していただくと見つかると思うので、そちらから、コメントをしていただいても、嬉しいです。そんなことないっしょの姉妹番組として、そんないプロジェクトというのでやっている番組があと2つありまして、そんなことないっしょっていうやつと、そんないっとという番組もありまして、そちらもですね、この番組ともどもご贔屓にしていただけると嬉しいなと思います。両方ともひらがなで、Google や Yahoo で、見つけられると思うので、ぜひぜひ聞いてみてください。あとはですね、iTunes の中でも、そんないとかそんないプロジェクトという名前で検索をしていただくと見つかるんじゃないかと思います。来週のテーマですけれども、来週はさっきもちょっと言った、露出ってなんだっていうのをお話しできればなと思っております。ということでお送りしたのは、吉安でした。この番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を、クリエイティブコモンズのライセンスで使用させていただいております。ということでまた来週。
そんないプロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか。そんないアットマーク 0438.jp まで応募お待ちしています。
むっさい男5人のそんないプロジェクトに花が欲しいんですよ。